さあ、それではここからは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉義美さんに台湾のお話をお聞きしているコーナーです。さて、今週もこの時間台湾とつないでお届けしていきます。片倉義美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉さん、今週、まあ、今年最後のね、台湾エクスプレスになりますけれど、今週はどのようなお話でしょうか。
はい、あのですね、今ちょうどこうクリスマスでね、はい、こう盛り上がる時期なんですよ。で、普通に考えるとクリスマスでどうして今からもう盛り上がってるのかってちょっと思いますよね。
はい、
で、台湾の人ってね、あんまりこう日にちとかにこだわらないようなところがあるんですよね。
なるほど、はい。
でね、例えばビジネス的に、例えばクリスマスセールだとか、クリスマスのキャンペーンとかって、大体こう、24日のイブよりも前にありますよね。
はい。
これ日本も同じだと思うんですよ。そうですね。台湾でね、こう、後ろまでずっとやってるんですよね。だからこう、明らかにその、もう1ヶ月以上前からクリスマスリーを出して、
はい。
で、お正月次でもクリスマスリーがあったりするわけですよね。
はい。
でこの辺はなんか別に何ともみんな気にしないんですよね。むしろなんかこう聞いてみるとね、こういうとこ台湾の人と変わってるよねとかってこう話をすると、大体帰ってくることは、まあいいことなんだからいいじゃないっていう考えなんですね。
確かにおっしゃるとおりです。
良くないことについて、それを例えばいつまでもね、こう引っ張ってるとか、なんかこう飾ってたりするのは良くないっていう考えなんですけど、いいものだってのはいいじゃないかっていうなんですね。だから、それこそこれ、クリスマスなんてのは本当に1ヶ月以上、前後にそれぞれ1ヶ月とかね、クリスマスツリーとか出したりしてるんですよ。
楽しいですね。
で、問題なのはこのクリスマスが24日にね、あって、そこでそのイブを挟んで前後1ヶ月って言ったら、これお正月と重なっちゃいますよね。
そうですね。
うん。で、それどうなのかっていうと、それもまたいいことだからいいっていう感じですよね。
なるほど、なるほど。
はい。だから、お正月、はい、で、まあ、大晦日、お正月、こう、含んで、こう、クリスマスツリーとか並んでたりするんですよね。だから、で、しかも、お正月って台湾は、旧暦のお正月と、
はい、
いわゆる1月1日と、二つお祝いするんですよね。そうです
ね。
だから、この時期っていうのは、結構、まあ、慌ただしいっていうかね、クリスマスがあって、で、年末があって、で、旧正月ありますから、
はい、
結構ね、このあたりっていうのは、結構バタバタしてるんですよね。
そうですね。
で、しかも、この、旧正月の方は、台湾人はどちらかというと、旧正月の方が大切なんですよ。
はい。
だから普通に大晦日と1月1日っていうのは休みなんですけど、特に1月ですよね。休みなんですけど、まあ、新しい年だからお休みって感じなんですよね。で、旧正月の方は、もうかなり、気合が入っていて、まあ、必ずこう、実家に帰るとかね。
はい。
まあ、逆にどっかに旅行に出るとか。まあ、こういうのも考えるんで、みんな結構、その大きな動きになるんですよ。
そうですね。
で、例えばこう、旧正月前っていうのは結構バタバタするんですよね、すごくね。
はい。
で、旧正月が一週間ぐらいこう、まあ、休みがあって。で、まあ、それが明けた後、旧暦の1月15日っていう日が、まあ、元宵節ってのがあるんですけど、
はい。
ここまでずっとこう、慌ただしいんですよね。ということは、もう12月の中旬ぐらいから、1月、2月までずっとこう、お祭り感覚なんですよね。
はい。
だからまあ、かなり、賑やかなっていうか、なんかそわそわした感じのね、1、2ヶ月なんですよ。
へ
ぇ、うん、まあ、これはちょっと日本にはあんまりない感覚ですよね。
割と、片岡さん、日本ですよね。割と、そこら辺きちっとこう切り替わるような感じですもんね。どっちかというと。
まあそうですよね。だってやっぱりこうね、いつまでも正月気分でいるんじゃないぞってよく言われますよね。
言われますね。
うん。で、逆にこういうことは、台湾ってはいいことなんで、あんまり、はい、そんな、こう、ごちゃごちゃ細かいこと言わないっていう感じなんですよね。
ああ、いいですね。
ちょっと面白いですよね。
面白いですね。
で、今台湾もね、ちょうどここ1週間ぐらい台北はですね、ちょっと寒いんですよね。
はい。
それはもちろん北海道とかに比べたらね、全然暖かいと思いますけど、台湾はかなり寒い印象なんですよね、今ね。で、まあ、これ北海道の人とちょうど反対というふうに言えると思うんですけど、やっぱりこう、北海道の人ってやっぱり冬の寒さを分かってるから、当然こう冬対策できてますよね。
はい。
そうですね。で、台湾の人って逆なんですよね。夏の暑さをみんな知ってるんで、家とかが夏用にできてるんですよね。
はい。
で、例えばこう、ものすごい暑いから、逆に言うと、例えば床がひんやりとした、大理石とか、こう、石とかでね、こう、作る家が多いとか、はい、タイルをよく使いますよね、タイル。
はい。
ね。でも、これ、冬はどうなるのかってことですよね。
寒いですよね。
うん。冬はやっぱり、もう、かなり寒いんですよね。だから、気温だけ見ると、それこそ10度とかね、そのぐらいなんですけど、どんなに寒くても10度ぐらいなんですけど、ただ結構体感温度は結構低いですよね。
寒暖差を考えるとね、やっぱり寒いですよね。
そうですよね。あと、家にいるときはやっぱ寒いですよね。むしろ外にいるときにね、まあ寒い格好して歩かないと思うんで、むしろこう、家の中でこう、リラックスしてるときの方がよっぽど寒いっていうね。そういう話になっちゃうんですよね。
はい。
うん。で、やっぱこの寒さはね、結構台湾では結構珍しいんじゃないかなってぐらい寒いですね、今ね。
そうですね。
うん。だから家の中にいると寒いので、結構出歩くんですね、みんなね。
はい。
うん。家の中にいると帰ってね、寒くてやることがないっていうふうな考え方の人結構いるんでね。
はい。
ですから、ちょっとね、こう、舐めてかかると結構この寒さきついんじゃないかなって思いますね。
そうですね。
まあこういう時期なんでね、はい、風もひきやすいんですけど、やはり、まあただね、台湾の場合、これもね、何回かお話したことありますけど、やっぱりこう冬は冬で、この寒い時には寒い時に食べるデザートとか、
はい、
食べ物とかがあるんですよ。
ええ。
まあ、具体的に言うとね、寒い時には鍋を食べるとか、
はい、
あとお汁粉みたいなものをよく食べるとか、そういう食べ物とかでこう体を温めていくっていうのは結構いろんなものがあるんですよね。
はい。
うん。だこういうのは逆にね、こう文化を感じますよね。
そうですね。片岡さん、今年の年末は、台湾ね、すごい盛り上がりますけど、どんな感じですか、今年は。
うん。実はね、日本の皆さんには本当すごい申し訳ないんですけどね、台湾は、比較的このコロナウイルスの封じ込みにね、成功してるので、ね、あんまりこう、ただ、すごい厳しい、規制はあるんですよ。はい、だけど、そんなにこう、お祝いしちゃいけないとか、こう、なんか、はい、人が集まっちゃいけないとか、そういう感じじゃないんですよね。ね、うん。ただもうこれ油断してはいけないんでね、台湾は別に安全なわけじゃないので、はい、やっぱりこう寒い時期なんでね、このウイルスの蔓延を警戒して、例えばこう今はこうマスクなんかも結構徹底してますからね、
はい、
12月前はね、12月前は結構緩かったんですよ。
はい、
だけどやっぱりこう寒い時期にこう感染者が増えるってことわかってるんで、まあ、逆に言うとマスクとかしてないと列車には乗れないですし、地下鉄にも乗れないですしね。
はい、
今、スーパーマーケットとか、そういうところに入るときもマスクしなくちゃ入れないんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。で、台湾人は結構そういうの結構厳しく、ね、こう、決めるんでね。
はい。
で、結構みんな守るんですよ、その辺。
はい。
うん。だから、まあ、だからね、結構うまくいってると思いますけど。
それがつながってるんですよね。
そうですね。まあ、こればっかりはね、ちょっとこう、油断しちゃいけないんでね。
ね、
まあ、念には念を入れてっていう感じでしょうね。
はい。ありがとうございます。さて、片倉さん、今年も2020年、放送としては最後の放送になりますけれど、今年は片倉さん、どんな年だったでしょうか。
そうですね。やはり、まあ、月並みになっちゃいますけど、このコロナウイルスの関係でね、動きが鈍りましたよね。で、まあ、台湾の場合ね、先ほどもお話したように、まあ、日本ほどじゃない、というかね、
はい、
封じ込みに比較的うまくいってるので、まあ、活動はね、まあ、ある程度こうできてるんですけど、ただ私個人で言うとですね、
はい、
丸1年間全く日本に戻れなかった 生まれて初めての1年でしたね。
そうですよね、
1年間全く日本に戻れませんでしたから、
はい、
それは結構ね大きなショックでした ね
加藤さんね、あの大学の授業の方もね担当されてますから。
そうですね、大学の授業なんかも全部オンラインですからね、だからオンライン授業なんで今教えてる学生たちとはあのね顔つき合わせたことがないんですよ。
こう実際に対面でっていうことじゃないんですよね。
そうなんですよね。
やっぱそう考えると大変な1年ですね本当に。
まあそうですね、だからね、まあ、こういう残念な1年ではありますけど、
はい、
やはりこういう時だからこそねできなくて、あのこういう時年だからこそできることってあると思うんで、そういうのを見つけてね、あのちょっと未来系の思考で頑張っていった方がいいって話をよく学生とはするんですよね。
はい、
まあ実際にこのねオンライン授業なんていうのは逆にあの皆さんきっと聞いてる方はねあの残念だなと思うかもしれないですけど、逆に言うとあの教室まで行く、家からね学校まで行く通勤時間とか通学時間なくなりますから。
はい、
ね、その空いた時間で何か違うことを勉強するとか、あの本を読むとかね、考えられると思いますし、まあ、逆境をね、まあ、プラスの発想で変えていくっていうことは重要なんだろうなと私も思いましたね。
はい、なんか片田さん、そこら辺あのさっきのねオープニングの話じゃないですけど、台湾の皆さんの心意気もなんか聞きそうなところあるかもしれませんね。
そうですね、だからあの台湾人なんか結構ねあのすごいなと私思うのは、まあ、こういう時期なんでね逆に今こうタクシーの運転手さんたちが集まって日本語の勉強してたりね、するんですよ。であのいつかねこう日本のお客さんが復活した時にあの日本語使えるように頑張ってるんですみたいなことを言ったりしてる人がいるわけですよね、こういうのはやっぱ、ね、こう明るい未来系の発想でいいなと私も思ったりしますよね。
はい、ということで今週の台湾エクスプレスをお送りしました。2020年としては最後の放送になります。今年も片山さんたくさんのお話ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
また来年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。